皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年9月13日にミンフイネットで発表された東方からの広報は戦火の中のイスラエルの人々に希望を与えるという内容です。それではお聞きください。東方からの広報は、戦火の中のイスラエルの人々に希望を与える。文、ミンフィトロント記者ステーションでの報道。ポリーナさんは旧ソ連で生まれ、17歳の時にイスラエルに移り住みました。2023年10月、イスラエルで戦争が勃発し、戦火の中でポリーナさんが接触した人々は皆焦り、無力、恐怖、悲しみを感じていました。ポリーナさんはこの特別な時期に中国からの修練方法を通じて、イスラエルの人々に希望と安らぎをもたらせようと考えました。幼い頃から自分の利益と生存のために戦うよう教育されたポリーナさんは、どのように強い女性から優しくなり、戦火の中で人々に希望を与えることができたのでしょうか。ポリーナさんは幼い頃、母と祖母に育てられました。ポリーナさんが育った旧ソ連社会では、大人は他人に頼るのではなく、自分が必要とすることのために奮闘するようにと教えられました。ソ連では女性も強くなって、最後まで戦うという強い心を持つことが望まれます。ポリーナさんは、私を育ててくれた母と祖母は、とても自立していて、強くて力のある女性でした。一般的に社会でも家庭でも、主流の価値観は、他人のことを第一に考えることや、他人を気遣うのではなく、自分の利益や生存のために戦うことです。それは共産主義体制によって培われたものだと今は理解しているといいます。1. 強気から優しさへ。共産主義的価値観を植え付けられても、ポリーナさんは、人生にはもっと深い意義があると信じ、今までずっと探し続けてきました。イスラエルに移住し、後に夫となったアレクサンダーさんに出会いました。二人が交際し始めたばかりの頃、ポリーナさんはアレクサンダーさんが公園に行ってファルンゴンを勉強していることを知りました。アレクサンダーさんは彼女に、真、善、忍の基準に基づいて、良い人になるようにと教え、広報の動作も教えました。ポリーナさんは連行の時、強いエネルギーが体を満たし、疲れと眠気が消えていくのを感じました。この広報に魅了された彼女は、ファルンゴンの主な書籍、ジャン・ファルンを読み始め、今まで探していた人生の答えを見つけました。やがて二人は結婚し、数年の間に二人の娘を授かりました。毎日二人は子供と一緒に法を学び、連行をしました。しかし、子供が年齢を重ね、社会と接するようになると、アレクサンダーさんは子供が社会に汚染されたことを感じました。そこで、彼は学校ではなく、家で教育を受けさせることにすると言いました。それに対して、ポリーナさんは学校の環境も重要で、子供が家で勉強することになると、友達ができないのではないかと心配しました。二人の意見は食い違い、双方とも考えが強かったのです。ポリーナさんはこう語ります。最初は、自分の考え方の方が優れている。自分の思い通りにしようと強い態度をとりました。かつて、共産主義国の教育を受けた私は、誰かに依存したり信じたりするのではなく、常に疑いと警戒心を持っていました。しかし主婦の説法を学ぶことで、 家庭の中で陰陽和合ができていない自分の間違いに気づき、女性は思いやりがあって優しくなければならず、男性は力強くて正直でなければなりません。ポリーナさんは意識的に考えを変え始め、言い争うことをやめ、娘たちに家庭教育を受けさせることに同意しました。家庭では夫とリーダーの役割で争うことがなくなり、次第に夫を信頼するようになりました。ポリーナさんは修練を通じて、私は自己主張を放棄し、夫に任せることができるようになったと言います。子供たちに友達を作って、社交性を持たせるため、ポリーナさんは子供をピアノやバレエなど、様々な教室に参加させました。そして2年後、子供たちに学校の試験を受けさせると、公立学校の同年齢の子供より成績が優秀でした。ポリーナさんは、難しい決断を下した夫は、男性の役割にふさわしく、大きな転換点をリードしていました。夫と争うのではなく、相手を信頼して譲り合うことを学ぶことは簡単ではありませんが、しかし私は本当にそれができるようになり、夫を支えるようになると、私たちの家庭は温かく、和気あいあいとなっていきましたと話してくれました。2. 戦火の中の希望。2023年10月7日、イスラエルは襲撃に遭い、1000人以上の民間人と兵士が死亡しました。子供や女性、老人は殺されたり人質に取られたりしました。ポリーナさんは、戦争はイスラエル人にとって大きな苦痛であり、とても心が痛むものであると語りました。今回のテロの衝撃は、イスラエル全体を恐怖と落胆に陥れました。イスラエルのファールンゴン学習者は、心の安定と穏やかさを取り戻すことができるよう、暴力と悲しみの中にいる人たちにファールンゴンを伝えるため、オンライン連行教室を開催しました。ポリーナさんはボランティアで週に1回教えています。これまで500人近くのイスラエル人がオンライン教室でファールンゴンを学びました。ポリーナさんはこのプロジェクトを通じて、ファールンゴンが多くのイスラエル人の心を癒し、戦火の中で希望をもたらしたことを目の当たりにしました。ポリーナさんが連行の素晴らしい体験を伝えてくれたことに、人々は何度も感謝しました。参加者は、戦争の心配でストレスが溜まっていましたが、連行した後は心が落ち着き、すぐに肩の荷が降りたように感じましたと話してくれました。当時ポリーナさんは国際企業の人事部門に勤めていました。多くのイスラエル人がオンライン教室に参加しているという肯定的な評価を得た後、会社の同僚にもファールンゴンの良さを知ってもらおうと思い、人事マネージャーにオンライン教室を提案しました。ファールンゴンについてよくわからないマネージャーは即断できずにいましたが、ポリーナさんはファールンゴンは寛容、忍耐、善良さを教え、苦難の中でも楽観的で穏やかな心を保つことができますと説明しました。それを聞いたマネージャーは、あなたがさっき話していた時、光り輝いていましたよと言い、社内でファールンゴン教室を立ち上げることを承諾しました。ポリーナさんは、全社に呼びかけ、会社で2回コースを開き、100人近くが参加しました。ポリーナさんは、癒しと強いエネルギーを感じたと同僚からの評判は良く、もっと学ぶ機会が欲しいと言われましたと当時を振り返ります。マネージャーは同僚たちにアンケート調査を行い、長期的にファールンゴンの連行を続けたいかどうかを尋ねたところ、皆強い希望を示し、それ以来会社は毎週1回オンラインの集団連行を開催しています。ある時、ポリーナさんがオフィスに行くと、同僚は興奮して、あなたが教えているファールンゴンはとても素晴らしい。 私はまだ集団連行に参加していませんが、必ず参加しますと言い、他にもありがとうございます。一度参加したことがあり、とても良かったので、ぜひまた参加したいですと言いました。会社のベテランのセールスマネージャーは、オンラインでの集団連行の開催はとても良かった。でもなぜオンラインだけで開催するのですか？オフィスでも一緒に連行することをお勧めします。新前任は現在の激動の情勢を防ぐ良い方法ですねと言ってくれました。また、ヨーロッパで働く香港人の同僚はオンラインコースに参加した後、ポリーナさんにプライベートで連絡を取り、私は授業で流れている中国語がわかりますが、あなたはわからないのに私に教えてくれています。面白いですね、と言いました。人々はファルン語を学ぶ機会を大切にして、彼らはその中から恩恵を受けていると感じました。ポリーナさんは、23歳でファルン語の修練を始めてから、20年近くなります。より良い人になることを目指して修練し、修練を通し良い娘であり、より良い母、より良い妻、そしてより良い職員となりました。本当に充実した魅力的な旅を続けていますと述べ、感無量ですと結びました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghuiorg まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。